いや、やっぱり生きてたら、
はい、
たまにはいいことあるなと思いましてね。
たまにはね、あるんかな、あるの、
うん、まあ、あの捨てる神あれば拾う神ありということで、まあ、別にあの誰に捨てられたわけでもないですし、
はい、
あのちゃんと生きてはいるんですけれども、
まあですか、はい、僕なんかもう捨てる神あれば抜ける神ありみたいな感じになってますよ誰がハゲやねん。
いや、まあ確かにあの高校時代の、
確かにじゃなくて、はい、
ニックネームも、はい、神でしたしね。
そうなんですよね。
そうで、ご実家もやっぱりあの神道というか神職ですしね、
神立て祭り祭ってますからね。
本当になかなかあの立てる神もなくなってきてますけれども、
おい、うまいこと言うたね、はい、
ことはないんですけども、いや、あの別に捨てる神というわけでもなくて拾う神でもないんですけれども、あのですね、
はい、
HIS の旅行商品券が5万円分当たりまして、
マジで、
マジで
5万円。
5万円、
ちょっとそれはすごいね。5万円ってちょっと考えたら
だいぶあの遠いところまで行けますよ。
行けますね。
本当に
オアフ島ぐらいまで行けますね。
オアフ島ぐらい行けますか。
行かれへんね。
ちょっと
韓国、
韓国は行けますかね。
台湾ぐらいは行ける。
ああ、それぐらいは行けるかもしれません。
うん、
いや、と言いますのも、まあ、なんで当たったかというところをご説明しますとですね、
はいはいはいはい、
あの前回の大魔王の時に、
うん、
このまだ冒頭のトークで私なんやかんや物を買ったって言ったじゃないですか、でなんやかんや買った物の中に、
うん、
PC で、デジタル地デジ放送とか、
うん、
BS とか CS が見られるチューナーを買いましたっていう話をしたと思うんですけど、
はいはいはいはい、
でそのチューナーを買った理由というのも実は CS で、
うん、
ファミリー劇場というところで、第12回アメリカ横断ウルトラクイズの再放送を26年経った今年初めて行うということで、それをウェブニュースで見てたので、じゃあこれはもう録画したいなと思って、
はいはい、
その CS が受信できるチューナーを買ったわけなんですよ、
うん、
でその放送は6月の6日からファミリー劇場という CS であったんですけど、そのアメリカ横断ウルトラクイズね、
うん、
まあ、ご存知の方はご存知だと思うんですけれども、
タッタラッタッタラでしょ。
そう、あの一般人がね、一般の視聴者が参加者となってアメリカを横断しながら、まあ、クイズに答えて、
はい、
まあ、その旅をしながら最終的にはニューヨークを目指すっていうね、番組がかつて日本テレビ系列で行われてたんですけど、その再放送がなされるというニュースを見たので、あ、じゃあ私ちょっと CS 見たいなと思ったわけなんですよ、
はい、
でそのアメリカ横断ウルトラクイズ12回を再放送するっていうファミリー劇場がウェブで連動して、まあ、キャンペーンを張ってらっしゃったんですね、
はい、
そのアメリカ横断ウルトラクイズの再放送しますよっていうことに対してツイートしてくれたら、でさらに、その第12回アメリカ横断ウルトラクイズの第1問の答え丸×どちらになるかっていうのを答えた人の中から抽選で、HIS の5万円分の旅行商品券が当選するしないっていうキャンペーンになってたわけなんですよ、でそのキャンペーンの最終日に、まあ、このまま当たるわけないわと思いながら、でも私はその第12回のアメリカ横断ウルトラクイズの第1問の答えしてたんで、まあ、その答えを書いてツイートしたわけなんです。もうそれももうだから6月の22日とかだったかな、その時点で、まあ、ツイートしてたんですけど、全然忘れてまして、でそのファミリー劇場という CS の再放送の配信元から連絡があったのが7月の30日、
おお、
当選しましたって、
あれあれ、
なんとなんと、そんなことがあったんですよ。
すごいな。
いや、だからね、私、あのめったとそんな応募とかすることないんですけど、今回のそのファミリー劇場さんの、
はい、
まあ、そのアメリカ横断ウルトラクイズのキャンペーンの応募、の前が2年前に福永雄一騎手の、トークイベント、
行きましたね、
行きました、トークイベントに応募したのがその前だったんで、こういうイベントごとの応募2連勝なんですよね。
うわ、すごい、しらっとなんか自慢された。
そう、
いや、そうじゃなくて、
そうなんですよ、
いやいやいや、
自慢したというか僕、そんなあまり、いやいや、繰り返しになりますけど応募することないんで、
はいはいはい、
たまたま応募したのが2回続けて当たったから、いや、これやっぱりちょっとあの普段何にも恵まれないけど一生懸命生きてるのを神様見てくれてたのかなと本当に思いましたよ。
果たしていいことばかりしてるのかどうかは知りませんけどね私は。僕なんかね、あのメールにね来るって言ったらね、なんか突然すいません、初めましてみたいな感じで来て、
はい、
1200万 差し上げますみたいな感じのメールがめっちゃ来るんですけど最近なんでなんですか。
ね、ね、来ますね。私にも来ますよそういうメール、ね、もう何でしょうか、あの未亡人とか9700万とか、うん、8700万とか、突然のメールで驚かれたと思いますけれども、
そうそうそうそう、
みたいな、ああそうですかという釣りメールが、
しかも全く初めましてっていう同じ内容のメールが2回来ましたからね。
はい、
はい、
よくあるパターンですよ
ね。
いやまあ本当にね、
はい、
まあまあまあまあそんな中でもですよ、
うんうん、すごいな。
いや本当にあるんだなということを思いまして。
へえすごいな。
いやラッキークッキー八代亜紀でしたよ本当に。行きましょうか。
あ、はい行きましょう。
僕は今の下り好きやったな。
早い行こう。
大橋と
画伯の
大魔王は
お年頃。
2014年8月9日土曜日、はいどうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。ハックハック人生ライクハック、噛んでしまったので以上にします。大橋です。
人生のハックルベリフィン大地学です。
かっこいいこと言ったな。
はい、
マーク・トウェイン、トム・ソーヤの冒険、
イエス、
ハックルベリフィン、
イエス。
いやいやいやいや、今日はやられてしまいました。
いや任せといて。
というわけで始まりました、大魔王お年頃、
はい、
2014年8月9日土曜日、8月場所なんですけれども、今日は一体全体何のお話をするんでしょうか。大地画伯、
はい大地画伯です、
はい、
あの8月場所と言いながら何の話するんやっていうのもちょっとあれなんですけども、
はい、
暑いね。
暑い
暑い、まあ、なんか今年は冷夏やって言われたんですよ、
はい、
ところが蓋開けてみたら、
はい、
暑い、
ずっと暑いよ。
暑いね。
7月の末にだってなんか台風が来るっていうニュースが流れたあたりから、本当にあのなんというか真夏日どころか、
うん、
もうフェーン現象だかなんだか知らないですけど、関西ももうずっと暑いですよ。
暑いですよ
本当に、燃え盛ってますよ、
なんか台風11、12とかってどうなったんですか。
なんかどうなってんでしょうね。
ね、なんか来るとか、もう今日ぐらい来るとかって言って、
はい、
9日、
はい、
言うてますけども、どうなんでしょうかね、
まあまあまあまあそんなね、真夏の情勢ですけれども、うん、今日は何のお話をするかということで8月場所と言いながらですけれども、まあ、あの我々今回あまり相撲が見られてないという事実もあるんですが、
あそっちのに行きましたか、まあ、しゃあないですね、まあ、僕ね、
はい、
まあ、言い訳ですよ。
言い訳、
はっきり言い訳ですわ、
はい、
あの見えてなかったのはね、
はい、
まずちょっと突拍子もない仕事が入ってきまして、はい、毎日パソコンに向かうって編集しないといけないっていうのが2週間続いたんですね、
はい、はは
2つ仕事入ってきまして、
はいはい、
でそれでまず時間取られなかったっていうのと、
はい、
まあ、夜勤今さっき主にやってるんですけども、夜勤でまあやってるから、もうほとんど日中寝てしまうわけですわ、
はい、
でさらに、ついにおばが死にましてね。
あら、あそうですか、
はい、でなぜか知らんけど葬儀で喪主せなあかんのかなと思ったけど、まあ親父が、ね、
うん、
うちの高齢の90歳の父が、
はい、
喪主したわけなんですけども、
はい、
まあ、90ですからね、
うん、
途中で倒られても困るんで、
はい、
まあ、ずっとサポートせなあかんと思いながら、
はい、
おばがね8つ下なんです、親父の。82歳なんですよ、
はい、
弱い、
で
葬儀始まるとね、じゃあ葬儀の時にね、神道なんで、
はい、
神主と言って、なんて言ったんかな、神主と言ってなかったですね、
はい、
何かって言ってましたね。
何か
なんかお坊さんやったら、
はい、
なんで
まあでもその時住職とかっていう
住職
なりますけど
ね、
はい、
何やったかな、神官ではないわ、なんか言うてたね、
はい、
っていうのは入りますよ言うて聞いてるとね、
はい、
亡き妻って言ってるんですよね。
あれ
あれおかしいな、
はい、
いやこの間確か親父あれなんか席入れたとか言って、うちの席に入れたぞって言ってたから、
はい、
あうちの家族になったんは知ってたんですよ、はい、おばがね、
はい、
でも親父のおばですから、
はい、
ね、親父の大場よりの親父よりも8つ下っていうのね、
はい、
感じなんで、なんかそれもうややこしいなってなって、
はい、
もう亡き妻にしたんかなと思ったら、はい、どうやら入籍してたみたいですね。
あ、本当に入籍されていた、
はい、じゃないと、はい、いろいろややこしいんでっていうことで、
あ、はい、そういう複雑な人間関係もありながら、
そう、高木家ややこしいんですよ、高木家は、
まあ、あのややこしいのは前から存じ上げておりまして、
特にややこしいですね、人間も
人間も、まあ、確かにややこしいなと今改めて思いましたが、
はい、思いましたでしょ、まあ、でもそのかりんって言ったらなんですけども、
はい、
そのおばの出身が天草、はい、熊本県の、
はいはい、
天草なんで、そこから兄弟さんがいっぱい来られてですね、はい、9人ぐらいだったかな、来られて、
はい、
まあ、そういう導きもありの、
はい、
でまた親族が増えたっていうのがあったんで、
うん、
まあ親父は喜んでたっていうのがあるんですけども、
はい、
まあそういうのがあって、
はい、
ちょっと相撲を見てる場合じゃなかったんですけども、
はい、
まあ、その葬儀の前とか、
はい、
お通夜の、お通夜の前か、
うん、
に見てたらですね、
はい、
エジプトの、
はい、
エジプシャンマウが、
エジプシャンマウが、
はい、あのモンゴルの、
はい、
モンゴリアンチョップに買ってんのを見たっていうぐらいですかね。
はい、なるほど、それは大砂嵐が、
はい、
あのモンゴル出身の横綱に勝ち上げ、
はい、
かまし加減な感じで買ったっていうのをご覧になったということでしょうかね。
ありましたね。
なるほどなるほど。というわけで本当にあの我々今回相撲の素の字を語れるような感じでもないので、
うん、適当な方でもしゃあないですね、
まあただでもね一応はまあこれね、毎回毎回用意しております星取り表は手元にありますので、
はい、
まあ何でしょうか、まとめぐらいのお話はできるかなと、
どうぞお願いします、
いうところでしょうかね、
はい、
まあ結局ですよ、この2014年の7月場所、
うん、
名古屋場所も白鵬翔横綱が、
はい、うん、
30回目の優勝ということで、はい、うん、13勝2敗で決められたわけでございますね、
歴代に残る優勝の数ですわ、
そうですね、はい、30回以上の優勝をしているのは、
はい、
32回の大鵬、31回の千代の富士、
はい、
そして30回の白鵬というこの3力士だけですので、やっぱりもう本当に歴史に残る、まあ、大横綱ということになったかなと思うわけなんですけれどもね、はい、まあ、盤石の強さということでは、
うん、
まあ、円熟味を増してきたなというところも思いますし、
そうですね、うん、
やっぱりまあもう今年中には、まあ、もしかしたら32回並ぶかもしれませんし
です、ね、
残り2場所残ってますので、
うん、
で、まあ、来年にはその新しい記録33回目というのもなされるかもしれませんね、本当にね、
うん、
いや本当に強いなというところを見せられた白鵬関だったんですけれども、まあ、あのその他のところでですね、うん、目立ったのはあ、まあ、まずあの地位的なことを言うと、はい、大関の琴奨菊関がね、
うん、
あのよく頑張られまして、
頑張ったね、
あの先場所、5月場所5勝10敗で角番だったんですけれども、
はい、
見事な巻き返しで、優勝まであと一歩、初優勝まであと一歩という12勝3敗でね、
うん、
最終日までもつれ込んだんですけれども、
はい、ゴーちゃんに負けちゃって、
そうなんですよ、はい、最終日に敗れた相手というのがその関脇、
はい、
豪栄道関で、そうで豪栄道関がなんと12勝3敗という、
はい、
これも、まあ、あの言うなれば準優勝の成績で、
うん、
殊勲賞を獲得されたんですけれども、その豪栄道関が、
はい、
3月場所12勝3敗、
うん、
5月場所8勝7敗、
うん、
そしてこの7月場所12勝3敗ということで、
うん、
まあ、ちょっと波のある成績ではありましたが、
はい、
今場所ですね、7月場所に大関鶴竜白鵬と立て続けに破って12勝3敗を挙げられたというところがもう決め手になりまして、
はい、
なんとなんとついに大関昇進を決められたと、
おめでとうございます、
おめでとうございますですね、
やりましたね、
やりました、
ゴーエードゴーエードチーヨノックね、
というところでね、
はい、
あのなんか大阪府出身の力士では44年ぶりの大関ということで、
これはまた私に縁があるような筋ですね、
そうですね、
はい、
前の山関以来44年ぶりということで、
うんうんうん、
大関の昇進の会見というか、それではね、大和魂を貫くと、いうことをおっしゃってたようですけれども、ね、
44年って私の生誕じゃないですか、
生誕、
ね、
69年、そうですね、69年、うん、70年どちらかから以来ということでね、まあまあまあそれ以来ということになったそうですけれども、そうなんですよ、
すごい
ということで、まあ、ついに豪栄道関が大関を 昇進を決められて、
ええ、
大関は、まあ、稀勢の里関、琴奨菊関、そして豪栄道関と3人、
うん、
まあ、日本人ばかり大関3人になるということですね、来場所ね、
はいはい、
まあまあまあまあ、そんな感じでもう本当にあの上位の力士ぐらいしか振り返るところがなかったりするわけなんですけれども、
うん、
あ、でもあの、まあ、今主君賞ということで申し上げましたが、三賞ね、もう一人前頭11枚目の高安関が初日から8連勝を決められまして、
うん、
まあ、あのその中日での勝ち越しを決められて、最終的には11勝4敗だったんですけれども、敢闘賞受賞ということで、あの、ね、平成生まれの初めての力士としても有名な高安関ですけれども、10勝4敗で敢闘賞を受賞されたというところがありましたね。
なるほどね。
あとはですね、
はい、
まあ、あのその幕内の成績を見てますと、
うん、
幕内上位の前頭 1枚目から3枚目までの力士が全員負け越しをしているので、
うん、
で合わせて言えば、関脇の今もお伝えした豪栄道関以外、都庁山関、安美錦関、青山関とこれまたみんな負け越しているので、
う
ん、来場所 の、まあ、その関脇陣、小結び陣、
うん、
幕内上位っていうのがどういう風になるのかなっていうのがちょっと気になるところではあるんですけどね。
まあ、怪我はねありますからね。あの、はい、本場所前頭2枚の本場所を怪我した瞬間見ましたけどね。
ああそうですか、
なんか変なこき方してますよ。
まあまあまあまあね、そう確かに怪我が含まれてるとね、
うん、
どうなのかな来場所は。都庁山関が関脇で2勝6敗7球になってるので、来場所はギリ、まあ、このメンバーであれば小結に残るのかというところもあったりなかったりですけれども、
うん、
なかなか武ヶ関が4枚目で9勝6敗を挙げられているので、彼はまあ小結に上がるのは間違いないと思いますが、
うん、
関脇の地位に誰もいなくなるということが懸念されるので、もしかしたら武ヶ関が一気に関脇になったりするんじゃないかなと思ったりしてますけどもね。
どちょっと楽しみなところでもありますけど、まあ、その楽しみっていうかね、こんな不甲斐な成績じゃね、
そう
ちょっとダメだなと、
はい、
思いますよ。
そうですね、
本当に北の富士さんももう本当ねって言ってましたわ多分
多分
ね、ダメよ。
そうですね、
うん、
そうなんですよ。その幕内 の、 その前頭上位とか関脇小結びが不甲斐ない感じになってるので、来場所はその編成するのも大変だなっていうふうに本当に思います。
う、ね、うん、
前頭5枚目の遠藤関が8勝7敗で勝ち越しを収められている ので、
うん、はい、
これもしかしたら
あるね
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 あるねって、はい、もしかしたら本当にあの状況次第によっては小結びまで上がることもあったりするかもね。
妙義龍とか、
そう妙義龍関がね6枚目で10勝4敗で、同じく6枚目照ノ富士関が9勝6敗、
うん、
7枚目の上皇龍関が10勝5敗ということで、
うん、
まあ、このあたりがなんかどうも
出てくるかね、
出てくる感じがしますけれどもね、うん、まああとその幕内上位陣の中で負け越しはしましたけれども、
はい、
やっぱりあの大砂嵐関が、
うん、
そう星取りの中身だけを見るとですね、5日目6日目と、
うん、
鶴竜関春馬富士関と立て続けに横綱を
勝ってましたね、
破りましたので、
うん、
まあ、期待されたんですが最終的には7勝8敗ということで、
うん、
勝ち越しに至らずというところではあったんですけれども、頑張られたなというところは思いました。
はいはいはい、はいはい、
まあね、豪栄道関のお話に戻って、豪栄道関、妙義龍関と名前を出して、あと豊響関も8勝7敗で勝ち越しを収められているので、
はい、
まあ、やっぱりあの現在の名門の一つである境川部屋は大関に昇進するわ、
はい、
で妙義龍関が好成績を収められるわ、豊響関も最終的に勝ち越しを収められるということで、
は
い、
うんうんうん、
まあ、何ですか、コーチを務められている舞の海さんもウハウハだったんじゃないかなと。
なるほどね、
いうことは思いましたけどね。
うん、僕ね一つだけ相撲でね、
はい、
言いたいことがありました、思い出しました。
どうぞ。
あのね、新入幕じゃないんか、
はい、
あのみんな入門してすぐの力士の中です ごくちょっと注目する力士がいたんですよ、
はい、そうですね、はい、いましたいました。
育ち盛りっていう、
そう育ち盛り、
体重60キロ、
60キロか65キロか
5キロ、
はい、
身長170、80ぐらいあるんかな、2秒で倒されるっていう、
はい、
はい、 あそこですよね、北桜さんだったっけ、はい、親方の元で入門して、
はい、
今師匠になって体重増やしてるとこなんですけど、
はい、
2秒で倒されるっていう動画見ましたよ、はい、僕、
はい、なんかその新力士紹介みたいなところも私 NHK の放送でちらっと見てたんですけど、
はい、
育ち盛り関の紹介がされた時に、
はい、
その時たまたま北の富士さんとあんですよ、
はい、
解説がね、
はいはいはい、
この子は細いなっておっしゃってましたよ
いや細いっていうか普通の人ですよ完全に
本当に
力士じゃないもんだって体型が
本当に、
はい、
いやまあそれ細いって周りがでかいからね、
はい、
その細く見えるも仕方がないですけど、
うん、
まあね、普通の人ですなんていう今の第一画伯のコメントの通りだと思いますよ、
はい、なんか髪型もね、なんかまだ全然伸びてへんいうかもうなんかアフロみたいなんか、なってるし坊やみたいな感じになってるし、
はい
はいはい、もうバーンって吹っ飛ばされてましたよバーンって、
しょうがないですけどね
まあね、そうなんでしょうね、僕らがやってもそうなりますよ
それはもう絶対に、はい、ただなぜまあ、その今この自分の置かれた身長体重で関取っていうか力士になろうと思われたのかっていうのが気になるところではありますけどね、はい、
そうですね、
すごい、まあ、しこ名も育ち盛りということで、これからどんどんどんどん育っていていただきたいですけれども、
はい、
気になる、
頑張ってほしいです、
気になる力士でありますね、
はいはい
はい、本当に、まあ、
相
撲は本当にこれぐらいしかないんですけど、
なんかね、はい、
あ、ただですね、前回前々回私重量以下の力士の、まあ、各団の優勝者を確認するっていうのをずっとやってますけど、
はいはい、土地の神、
そうなんですよ、
はい、
なんと重量で土地の親戚が、
はい、
重量に戻っても15日の取り組みの中で13勝2敗挙げられて、
はい、
一ノ城関との優勝決定戦も勝ちを収められて、
はい、
幕下で2場所連続優勝でなおかつ十両でも優勝ということで、
はい、
ついに戻ってきた、
戻ってきましたね、
相撲界の
ニコラス刑事、
はい、というところでございますので、
よしよしですね、はい、よしやるかもし
いや、まあでも本当に、まあ、もちろんというかもともと元小結びですし、
うんうんうん、
それぐらいできて当然といえば当然なんですけど、
まあ、実力は当然ね、
幕下でとどまるような人ではないですし、
十
両でもまあ、優勝しても当然は当然なんですけど、
うん、
4場所連続でね、休場されてて膝の故障で、
はい、うん、
よくここまで立ち直られたなと、
ほんまに頑張ってくれましたね、
本当にそこは大したもんだなと思いました、はい
はい、
だから
大したもんだよ、
来場所はちょっと、まあ、幕内までっていうのはちょっと難しいかもしれませんけど、中量で優勝を収められてるので来場所あたりには、
うん、
九州でもしかしたら幕内に戻られる、
うん、
土地の親戚の姿が見られるかもしれませんね、
いや持ってきてください早く、
はい、
ね、
本当に実力者、
もう大須の嵐と戦ってほしいですもん
、
はい、大須の嵐、
なるほど、
大須の嵐関どうもおめでとうございますなんかご両親からメールが来てそうですね、メール、インターネットメール来ました、嬉しかったし全然分から
へん、何言ってるか分からへん、
でも嬉しいのは分かりました、はい、
そう、にこやかな顔されますからね、目鼻立ちくっきりされてますからね、
はい、
大砂嵐関もね、
はい、
ちょっと髪の毛の薄さが気になるところありますけども、
そうそうそう、相撲界のハムノアプトラですね
、はい、相撲界のハムノアプトラが、
ハムノアプトラ、
はい、
はい、言えてないけどね、
はい、
はい、
もうでも本当こんな感じですか今回は、
そうですね、はい、
もうそうですよ、
はい、
はい、
後半に続くよ。